朝の歌。夕べには夕べのトーンが、明日には明日のリズムがある。けれども私は忘れない。夕べの拙い落書きを。それはアルコールを友として、くどくどしくも繰り返された、しどろもどろの落書きではあるけれども。けれども、そのすべてが、でたらめというわけではないんだ。だから試みに書き記したくなる、ほんの一筆書きには過ぎなくても、あらゆることの葉を織りなして、ひたむきな情緒をよりどころとして、けれども、今さら私のことの葉は、この慣習を逃れない、他の言語を模索するほどの、情熱はすでにひなびている。今はただ枯れかけの、胃腸をそっと眺めるみたいに、私の語りうる落ち葉を紡いで、一筆書きにしてみたい。幼稚園児の文芸は、わずかな言葉を一枚の紙に、着想のままに書き記すこと。そのくらい能天気であればこそ、へりくつめかした打文をさえ、利潤のために貪って、あるいは震災さえも出しにして、悲壮な顔して涙を流し、もったいらしく生存者に、同情を見せつけてしおらしい、表情で同調を求めては、猫なで声で囁いて、己の名声の糧とする。けれども、純な姿さえ、腐り尽くした芋虫が、蝶にもならずに這いずり回り、枯れかけの集体を晒すとき、秋の大気さえいやらしい、匂いにまみれはしませんか。老いたるピエロの道化さえ、白紙にまみれた慣習の、イデアを知らない俗物の、底辺ほどの大地から、立ち上がるものは腐乱したい、キョンシーみたいなはしゃぎです。ただ染まらない情熱と、わずかな指を触れ合って、私たちさえ本当の安堵にくれたありどものたたえ合うようなポンチから抜け出したいと願うなら、私たちはそこから逃れて本当を求めようとはしませんか。だってただそれだけが最低限度のアイデンティティ、私たちが一人一人であるところのひたむきな個性ではありませんか。掲げるべき価値観ではありませんか。せめても私はその延長線上にこそ一人の詩人でありたいと思います。どこかのあなたに語るのです。群がるありどもを憎みながら。誓いは重く、現実は儚い。私は所詮、先生にはかなわない。けれどもまた、一粒のかけらくらい、私には守るべき、熱情は残されていて、誓いは重く、現実にはかなわない。それでも私は、試みなければなりません。拙いことの葉を、即興のまま記しては、ゆうべとはまた、違ったトーンで先生の、片鱗くらいはお見せしたいと思うのです。そして必ずしも実行へと移してみせるのです。PS 即興は主観の賜物ですから、今の私のポケットにはふさわしいような手帳です。落書きするようなボールペンです。アコースティックな道具です。旅立ち。夕べの嵐が夏を呼び戻した。真っ青な空には入道雲を切り裂いたような真綿の切れ端があちらこちら愉快に浮かんでいるばかり。日差しが強いから気温がどんどん上がるのだ。今日は10月1日。 月曜日、のどかな街の営みと吹き飛ばされた枯葉や看板の残骸が散らばるような乱雑を、かえって愉快に眺めては靴音ばかりと歩き出すのだった。今日は健康診断に向かおうとするだけのこと。かねて思っていたことがある。どれほど些細な出立も、心次第で旅ともなるし、叙情詩人にさえなれるのだ。当たりきしゃりきの往来に、コンペイトーみたいな愉快が、ところどころに転がって、ふとしゃがんでは触れてみたり、立ち止まっては眺めれば、あるいはそこには、小さな蟻たちが、車道の排気にまみれながら、行き交う人のざわめきに怯えて、のどかな風と戯れながら、せっせと運び合うような仕草さえ、見つけた時には嬉しくて、微笑みのままふと見上げれば、あの入道雲の子分たちが、ぷかぷか笑って浮かんでいやがる。空は抜けるように真っ青だ。雲の泳ぎ回る水槽のよう、早速、靴音は高くなる。そんな愉快が転がっている。私はどしどし駅へと向かう。サラリーマンはもういない。彼らは今頃ノートブックのファイルに追われているだろう。彼らが事の葉を道具にするほど、僕らの生存は脅かされる。けれども今はそれもまた、お昼をわずかに過ぎたから、レストランさえ閑散と、し始める頃の街並みは、のんびり歩く人影と、子供の声やら老人の、しわがれ声に満たされて、それは時折はあの、群がる哀れがの姿をさえ、ちらつかせるような気さえするのだけれども、ふと気がつけば足元を眺めてはまたとぼとぼと歩いていました私の。それな姿はだらしなく、こんな陽気には似合わない。日だまり満たして眺めれば、枝を切ります公園の仕事の人がいるばかり。幹ごと裂けた根元から夕べの爪痕を覗こうと、マシンの音がうなるとき、大きな欅は男どち、紐に惹かれて横たわる。倒されたならどこへ行くのか、それは誰にもわからない。わからないでも困らない。新しい木を植えましょうか。銀のネットの向こう側、列車はゆるく走り去る。語りごとりの響きさえ、のどかと揺れる歩道には、何鳥だかが囁いて、街並みへ消えてゆくばかり。そろそろ駅が近いから、高層マンションさえちらほらと、斜めに日差しを返してる。街を見下ろす仕草には、真夏の海の砂浜の、サングラスしたノッポにも、似ているような気配さえ、漂うように思われた。さあ、折れ曲がってドラッグストアを抜ければ、人々の喧騒は急に広まって、ガヤガヤとした駅前だ。日差しは駅ビルに遮られ、途端に少し肌寒い風が束の間頬を吹き抜けた。すぐまた暑さへと返すような午後の陽気にほだされながら、私は改札へと向かうのだった。赤い羽の裏手を抜けて改札をくぐればのどかなアナウンスは響くよ。赤い羽の裏手を抜けて改札をくぐればのどかなアナウンスは響くよ。この和歌を閉ざしたいなら終結をただ各駅アナウンスとでもすればいいくらいのもの。キラキラと街並み秋の休校に眺めつつゆく心を体よ。 キラキラと街並み秋の休校に眺めつつゆく心を体よ。ポケットの中には不要になった手帳が一冊、それからボールペンが一本。開いてみれば二重線に消されたホックの落書きが横に連なっていたっけな。列車は片言揺れている。思い始めたことだから早速しようと取り出して、緑色したボールペンキャップを外してみたものの、2月の欄を眺めれば赤く書かれた落書き一つ、打ち消さらずして残された。今日を果て明日を果てようと旅がらす。今日を果て明日を果てようと旅がらす。はてな、これはいかなる思いつきか。いぶかしくて首をかしげては見たものの、出来合いのまじないみたいに旅の初めに書き留めた。それからあの倒された欅の末路を思い浮かべ、その下に記してみるには、秋の木を幹ごと切って落としけり、秋の木を幹ごと切って落としけり、あるいは入れ替えて、秋の木を切って幹ごと落としけり、秋の木を切って幹ごと落としけり。無意識に誇張が湧いてきた。それはそれ、今はそれとしておきながら、これでは正岡式からお叱りを受けそうなくらいの月並みだ。呆れながら窓を眺めれば、遠ざかる街並みの彼方には田んぼや野原が広がって、雲はぷかぷか笑ってる。入道雲が笑うならきっとお式だって笑ってくれるに違いない。まあいいや、のどか日和の天気だから言葉だってすっかりだらけるのだ。しばらくは誇張のままに戯れた。秋空に真夏の雲を残しけり、秋空に真夏の雲を残しけり。そのまま過ぎて興ざめするようなものだけれども、正直が一番良いことだってある。かといってこれをのわき去ってなお雲影を残しけり、のわき去ってなお雲影を残しけり。とでもしたならば口調は整うかもしれないが、真夏の雲の浮かんでいるこの車窓の光景、その上昇性からはすっかり遠ざかってしまうには違いないのだ。もっともそれを言うなら、けりなんて一言すらかえってマイナスのような気さえする。現代文に紛れ込んだような中途半端な古文はしばしば私たちの興をそぐものらしい。そうは言っても、10月の嵐を過ぎて暑さかな、10月の嵐を過ぎて暑さかな。くらいのかなは現代文にも溶け込むような気もするのだけれども、それさえ私の感性が幾分か個々に寄り添っているだけなのだろうか。列車が取り留めもなく進むから私の思いさえあてなくさまようのだった。そろそろまたアナウンスがチープな変調から聞こえてくる。一駅をやり過ごしては秋の声、一駅をやり過ごしては秋の声。まただらけてしまった。これでは漠然として秋の声が何なのかわからない。全くダメだダメだ。それからちょっと空想に逃れて、 すり抜ける駅、花を持つ少女かな。すり抜ける駅、花を持つ少女かな。なんて記してみる。私が秋の花を見かけたとしても、読み手には春として伝わる決まりらしい。けれども今の人が花と聞いて、果たして桜を想像するかどうか、春を連想するかどうか、ずいぶん怪しいものである。つまりは季語なんて、ここには存在しないのではないだろうか。ここでの上書性は、花を持っている少女と過ぎゆく列車の対比にあって、季節がいつであっても、上書性は保たれているという点において、無期の作品ではないだろうか。そうであるならば、せこせこした地形にこだわるだけでは気が済まず、そこに季語を配置すべきだなんて、随分間の抜けた話ではあるのだけれども、だって、いっそこれを、すり抜ける駅、何を待つ少女かな。すり抜ける駅、何を待つ少女かな。とでもした方が、市場に勝るのであれば、このホックにおける詩的表現は、季語をなくした方が、勝るということもできるだろうに。かといって、季語を込めようとして、最後を、ワンピース、などにしてみたら、それはもう、着想品評会みたいな嫌味が、たちまちのうちに、充満してしまうには違いないのだ。それにしても手帳を彩る、この緑のボールペンは悪趣味だ。第一太くて書きづらい。近頃はキーボードばかりだから、なおさら文字がくねるのだろう。誰にも読めたものでなし。そう思えばちょっとおかしい。自分でも、時折、判別不能に陥ってしまう。もし、詩人の魂が、言葉にではなく、文字にこもるものならば、私は真っ先に落第だ。もっとも私はそれを信任しないけれども、それにしても下手くそだ。人様に見せられたものでなし。これからはノートブックも手書きにしようかしらん。私は痩せ細ったカバンから黒のボールペンを取り出した。これで仕切り直しをするために、気を取り直して車内を見渡せば、人々は居眠り顔して首をかしげるのだった。コスモスも鉄橋さえも夢のうち、首をこくりと、あの人をこの人。コスモスも鉄橋さえも夢のうち、首をこくりと、あの人をこの人。車窓の奥へ消えてゆきます彼岸花。車窓の奥へ消えてゆきます彼岸花。これだって、あるいは、窓の辺を過ぎ去りにけり彼岸花。窓の辺を過ぎ去りにけり彼岸花。とするよりは、現代文に記された率直な文章にはマッチしているのではないだろうか。そんなことを考えたり、あるいは、入道具も横並びして電力灯。入道具も横並びして電力灯。なんて遊んでみれば、別に季節が異なるからといって、どれほどのこともないのだ。だって、聞き手が感じ取るのは、私の感じた思いとは、必ずしも一致しないのだし、その必要性すらないのだし、それならばきっと、 手作りのパン屋をくぐる無人駅。手作りのパン屋をくぐる無人駅。なんてしたところで、季節感がないからといって、叙情性が損なわれるとも言い切れないのだ。ここではすでに、手作りパン屋と無人駅が、情緒的な拠り所として置かれているから、季節感の助けを必ずしも必要とはしていない。季節感が情緒性の手段に過ぎないことは、ホックも和歌も変わらないのだし、そんなの当たり前のことなのに。けれどもこんな句は、わざと明快を損なって、余韻を残すようなものだ。無人駅を降りて、パン屋の入り口をくぐったのか、パンを買ってから駅へと向かうのか、あるいはユニークな作りで、パン屋が駅の改札へと連なっているのか、もっと味気なくて、駅の手前にパン屋があっただけなのか、どれほど読み直しても判然としない。それで、何度読んでも、つかみきれないような、つかの間の余韻が残されて、ある種の情緒を引き出している。これを、もっと壮大に、立派な着想に物したものなら、例えば、向井去来の、湖の水まさりけりさつき雨、湖の水まさりけりさつき雨、読み返すたびに何か物足りず、かといって不十分でもなく、ただ漠然とした印象が、かえって雄大に思えるような古のメイク。着想の品評にアクセスするようないやらしい精神が何一つない。全く自在な語り口。もっとも、こんなところに引用したものだから、私の落書きが乏しくなってやりきれない。それはそれ、それとしてそれながら、私のは列車での即興であるのだし、小物には小物の着想があるのだし、ごまかしながら生きているくらいだし、ガタゴト揺れればいつの間にやら降りるべき駅は近づくのだった。